あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけてそれを松の下に置くものはありません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。本日のメッセージは暗いと不平を言う前にです。
改めましてもう一度おはようございます。最近私もよくとちったりすることが多いので、宇津美さんの前ではあまりそれしたくないんですけれども、格好の、やり方になりますからね。皆さんもあの勝ち誇ったように笑わないでいただきたいなと思うんですけども、さて、まあ、マタイの福音書5章14節から16節までのところから暗いと不平を言う前にという題をつけてメッセージをしたいと思います。まあ、最近、まあ、新聞などずっと読んでいましても暗い論調がほとんどですよね。景気回復が遅れるとか、あるいは雇用の問題もまだ未解決であるとか、あるいは悪質な犯罪が蔓延しているとか、あるいは自殺者が昨年も3万人をはるかに超えているとか、まあ、いろんなことで暗い響きというものが随分覆っているわけですね。確かにそうだとは思うんですけれども、そういう報道ばかりを聞いているとですね、なんかもう自分もどうしようもないような思いになってきたり、出口が見えないように思えたりするということが多いんじゃないかと思います。またことによったら、今自分はうまくいかない、それはまあ社会が悪いと、暗いと、時代が悪いと、だからもう仕方がないと、こういうような、まあいわば言い訳のようなこともしかねないかなと思うんですよ。で、大事なことはですね、もちろん新聞やまたいろんな情報を通して今の時代を知るということは大事だと思いますよ。でもその情報だけですかと、もっと正しい時代を超えた情報を聞き続けて、やはり希望を抱くということが大事かなと思うんですね。で、今日は暗いと不平を言う前に聞くべき言葉、またなすべきことがあるのではないかということで、イエス様のお言葉からメッセージを聞きたいと思います。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷してお祈りください。天の父なる神様、愛する方々と今御言葉を前にあなたのメッセージを聞こうとしています。現実を見るならば、なかなか希望が出てこない、また暗いということで文句も言いたくなるような、そういう日々の中に私どもは置かれておりますけれども、もう一度虚心坦懐にあなたの御言葉の前にあなたのメッセージを正しく聞くことができますように、主がお一人お一人に語りかけてくださいますように、尊いイエス様の御名を通してお祈りをします。アーメン。さて、まあ、暗いと不平を言う前にイエス様の言葉を聞くと、14節に私たちがどんな存在であるかということが語られていますね。もう一度読んでみます。あなた方は世界の光です。社会が暗いというようなことを言う前に、だったらあなたはどういう人ですか、あなたは世界の光ですと語っているんですね。まあ、よく読んでみると、あなた方は世界の光になりなさいじゃないんですね。努力をして頑張って世を照らすような光になりなさいではないんですよ。あなた方は世界の光です。 どんな人も生まれた以上、世界の光だ。これは誕生の水訓と呼ばれている。多くの人々が、まあ、今日で言えばクリスチャンも、クリスチャンでない人も含めた、すべての人に語られているわけですね。あなた方は世界の光です。なりなさいじゃないんですね。千載一遇の光というような言い方が仏教ではありますね。片隅でもいいから光る存在になりなさいって言うんですよ。言葉としては美しいけれども、どんなに頑張っても光を放つことはできないということがあると思います。しかし聖書に帰れば、イエス様ご自身が私たち一人一人がどんな存在ですかと。そこには尊い価値がありますし、使命もある。そうした中で生まれてきたんですね。そうでないならば、生まれることさえなかったでしょう。生まれているということは、神からの価値と、そして使命を追って生まれてきたんです。世界の光なんです。そう聖書は言うんですね。そしてその価値というものは、ただ言葉で語られているだけではなくて、この十字架の上に2000年前にイエス様が掲げられたことを通して、私たちがイエス様によって命を捨てていただくほどの価値があるものだということを見つけた。これがクリスチャンですね。ですから、社会では君こういう資格がなければダメですよとか、こういう能力がなければ、やっていけませんよとか、いろんなことを言われるんですね。もうアップアップの人生も、そういうような生き方が多いと思うんですね。しかしもう一度、そういう言葉ばかりを聞くんじゃなくて、この私が、あなたが、神様からは世界の光ですと言っていただく存在なのだと。だから、あなたが教会に来られた目的とか意味とかいうのを問えば、それは問題もあってのことかもわからない、生きがいを見出したいということであったかもわからない、理由は様々にあるにしても、この価値と使命をあなたにどうしても知ってもらいたいという思いが感謝の中にあって、その思いがあなたを教会に導いてきたということを言えるんですよ。そういう私が世界の光なんだということを知っていただきたい。だから文句言うのは簡単ですよ、社会を。私の環境が悪いんだ。私が働いている場所が悪いんだ。時代が悪いんだ。そういうことはマスコミに任せていたらいいと思う。我々クリスチャンはその前にあなたが光なんですと。あなたはそういう存在なんです。周りを責めるのではなく、不平不満を言うのではなくて、あなた自身が世界の光ですよ。ということを語ってるんですね。じゃあ、この世界の光は何をするんですか？もうちょっと読んでいきます。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけて、それを松の下に置くものはありません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。当然光は照らし、輝く存在です。輝かすとか照らすとか言うと何か華々しい世界を考えるかもわかりません。しかし、そういう、まあ大きなこと、大物になるとか、いう小物であるとか、そんな人物の評価ではなくて、光とは何かということをイエス様がもうちょっと16節のところではっきりと語ってくださいました。16節、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父をあがめるようにしなさい。光とは素晴らしい賜物があるとか、素晴らしい人格であるとか、あるいは何か器が大きいとか、そんなことではなくて、自分の持ち場、立場で良い行いをしていくこと、それが光だというんですね。 山の上の町というように、それは人々から見られるような存在であるかもわかりません。教会の中にもそういう多くの責任を担っておられる方々もいらっしゃるでしょう。しかし私はそんなことではないという、家の中で小さく生きているという方もいらっしゃるでしょう。それは問題ではありません。山の上のような町であれ、家の中の存在であれ、大事なことはそれぞれの持ち場、立場、環境で良い行いをしていくということなんですね。じゃあその現実というのはどうかというと、大概理想的な環境ではないですよね。職場も家庭もまた学校も理想的な環境ではないと思います。だからこそあなたが光なんです。一つ一つ大目標というようなことではなくて、良い行いをしていくことなんですね。ところが良い行いなんかと言われると、ちょっと私はとても良い行いなんかできませんとおっしゃると思います。そうする中で今日の今週の御言葉を読むと、やっぱり励まされるんですね。聖書はちゃんと書いてくれてます。エペソ書2章10節、あなた方は神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。縛らなくていい、よし良い行いをするぞということで決心はしなくてもいい。ただあなたが淡々と生きている中で、思わず知らずそういう良い行いをするべく、導きとか環境とか出会いとか、そういうところに神は導かれるようです。そして良い行いをもするような、したいと思うような、そういう良い行いをも備えておられるんです。それをすればいい、それが光だというんです。そういう存在になりなさい。そういう存在としてあなたは召されたんです。もう一度自分の置かれた環境を振り返るときに、それは決して理想的なものではないと思います。いやー、こんな環境の中では私自身がもう潰れてしまうという人もいるかもわからない。構えよったって構えられませんという方もおられるでしょう。でも神様はあなたの環境にあなたを置かれたんです。良い行いをするべく、そしてその良い行いをも神ご自身が備えてあなたを導いていらっしゃるんですね。そういうことを思うときに、この良い行いを少しでも、神様、私がなすべきことは何ですかって言って祈っていくことが大事だと思いますね。そうするとそういう出会いもあるし、また力も与えられてくるんですね。振り返ってみれば、あんなことがよくできたなということが時々あるでしょう。そういうことをあなたはするんですよ。あなたはできるんですよ。悪い環境であればこそ、あなた自身を召されたんです。あなたがどうしてもそこで無理だと言うんであれば、神様は別の環境にあなたを生まれさせてくださったでしょうし、環境に置かれたでしょう。そう考えてみると、周りを文句を言うんじゃなくて、もう一度受け取り直すことが大事です。そして、考えてみれば私自身そんなことができるかどうか、そんなことは分からないけれども、ただ、そのあなたが用意していらっしゃる、備えてくださっている良い行いをさせてください。と祈っていくと、またその時に必要な力を与えられているんですね。そうした中で、じゃあ目的は何ですか、そういう光の存在の目的は何ですかというと、マタイの福音書にあるように、イエス様が16節の最後でこう言われました。途中から読んでいきますと、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。あなた自身の良い行いを見て、ああ、誰々さん、あなたは素晴らしい、ありがとうございます、という、そういうことが最終ゴールではなくて、あなたを召し、あなたに良い行いをする力を与え、あなた自身が光として召された、その神、そ その神を崇めるように良い行いをしていきなさい。人々があなたを通して神様に感謝していく、そういうあり方を目指すことを我々クリスチャンゴールにしていくんですね。仕事を良くすることもそういうゴールにかなってるんですよ。お金持ちになることが許されるならばそういう道を歩めばいいと思います。しかしお金に溺れてしまったら問題ですよね。そうではなくて良い行いを通して神と人に仕えていく、そういうゴール設定をしていくならばその生き方はアブラハムのように祝福されるだろうと思います。しかし私はお金持ちになる道じゃないというのであれば、自分の置かれた環境の中で神が導かれる世界でやっぱり良い行いする人がいるでしょう。してあげられる人がいるでしょう。もう一度そういう文句を言う前に受け取り直すことが必要なんです。価値観が変わらないといけない、考え方が変わらないといけない。その時に見方も変わると力も出てくるんですね。嫌だったら力が出てこないですよ。一つの話をして終わりたいと思います。早いですね今日は。これは一人の夫人の証なんですけれども、なんと38歳で末期がんになられたんですね。若い時にクリスチャンになって熱心に歩んでいらっしゃった方なんですね。するとですね、家族、ご主人も子供たちもとかお姑さんも一緒に住んでいるんですが、文句言うんですね。嫌がらせを言うんですね。あんたクリスチャンでしょ、クリスチャンでもそんな病気になるんですかとか、何のために熱心に生きてきたんだとかね。傷口に酢を注ぎ込むようなことを言うんですね。ますます悩みますね。患者さんどうして私がこんなこと言われるんですか。彼女も涙ながらに祈るんですね。なかなかその批判はやみませんでした。で、彼女は患者さんにある日祈ったんですね。患者さんどうしてですか。で、お祈りをしてお祈りの答えはなかったんですが、その晩夢を見たというんですね。それはイエス様が十字架にかかっておられるところの場面、その場面のところに自分がこう佇んでるんですが、その自分がですね、スーッとイエス様と同じ十字架に貼り付けられていくという、まあ、夢ならではの、 あの現象が起こるんですね。自分がイエス様と一緒に十字架につけられる。そしてイエス様から声ならぬ声が聞こえるんですね。あなたは私のものだよ。あなたの自我は私と一緒に死んでいるんだ。あなたに何を言うような人がいたとしても、その言葉の批判も何もかもあなたの思いを全部私と一緒に十字架につけられて死んでいるんだよ。そしてあなたは私と共によみがえることができるのだから。そういう不思議な言葉を聞くんですね、夢の中で。で、朝目覚めまして、はっと気づいて彼女はですね、そうなのかと、私はもうすでにイエス様と一緒に十字架に死んでるんだ。人々からどんなことを言われたとしても死にきればいいのだ。肉の思いというものは死んだらいいんだ。一切を死に委ねば、寝ればいいんだという、そういう思いを本当に持つことができたんですね。そうすると、もう神様からの約束の平安が彼女を覆いました。それから迷いはなくなったんですね。あと、どのくらい生きれるかわからないけれどもということを彼女は日記をつけ始めたんです。寝ている時につけて誰にも見せなかったそうです。で、今日、主人のためにって言って祈ったことをずっと書いている。義理のお母さんの救いのためにも祈っていることを書いている。そしてお母さんがこんなことで今苦しんでおられます。どうか神様を助けてください。また本当の神様をあなたを知ることができるようにとか。 それから息子さんもおられるんですが、その息子さんはですね、家出してから、まあ、放蕩に身を持ち崩しているというんですね。で、その息子さんのためにも祈った、弟のためにも祈る、教会の人々のために祈るという祈りのノートをびっしり書いてある。で、その祈りのノートの中には病気で苦しいとか、あるいはこんなことだとかいうことは一つも書かない、そういう中で祈りのノートだけだったんです。で、だんだんだんだん苦しくなって、字もはっきりわからなくなっていった。それでもノートを何とか書き続けた。そしてとうとう死の時がやってきたんですね。で、告別式の準備のために牧師がその家に行きます。そしていろいろと、まあ、その奥さんのことをお聞きし、また家族のことも調整をしたり、弔辞誰が言うかとか、いろんな、まあ、務めがありますね。で、その時にたまたまですね、机の引き出しの奥の方からその牧師がそのノートを見つけたんですね。で、それを開けてみた時に祈りのノートなんだってことが分かったんですね。で、黙ってご主人にも言わないで、その告別式の中で奥さんがこんな祈りのノートを書いていらっしゃいましたって言って読み出したんですね。その時にですね、告別式の時に家出をしていたその息子さんが、もう当然告別式ということで帰ってきたわけですけれども、その告別式で読まれた文章を聞きながら、息子はわーっと泣き出したんですね。なんだかんだと嫁にケチをつけていた姑さんも泣き出したんです。主人も泣き出したんですね。で、とうとうその告別式が終わるときに、その息子さんが前に出てきまして、涙を流しながら、母はこんな苦しい息の中で私のために祈ってくれました。なんと私は神様に背を向けた罪深い人間でしょう。どうか許してください。私は今日から母が信じていたイエス・キリストを信じてクリスチャンになります。すると、お姑さんも、私も信じるわ。ご主人も、僕も教会行くよ。と言って、まるで告別式が伝道会みたいになったんですね。そして、とうとう、その後、みんな信仰を持ってクリスチャンになったんですね。良い行いとは何でしょうか。病気で善行でさえできない、一つの小さいことさえできないということもあるかもわかりません。こういうお話をすると、祈るということが大きな良い技だということに気づかされますね。あなたはどんなことを祈りますか。自分の体のこと、自分の不幸なこと、惨めなことしか祈りませんか。そうじゃなくて、愛する家族の救いのこと、あるいは必要のある方々のこと、それをこう書き連ねるような、そんな祈りが積まれていくんでしょうか。神様は積み上げられた祈りを決して無視なさいません。この婦人は生きているときにはご主人の救いも、お姑さんの救いも、息子の救いもわからないまま終わったんですよね。しかし聖書は、一粒の麦が地に落ちて死ねば豊かに実を結ぶとイエスさんは言われたように、人の生涯はクリスチャンであれば永遠に続くわけですから、やがて天において、おめでとう、よかったね、私はあなたの祈り聞いて、あなたの祈りをこのようにして実現したよということを報告を神様から聞くでしょう。そうならば、なんという幸いを私たちは経験するかと思うんですね。どうぞ、世の中が暗いという不平を言いつけるような生涯ではなくて、そういうのはもう本当にマスコミに任せましょう。なんと言ったって事態は何も変わらないんです。それよりも聖書の使命に生きて、私がもう光の存在なんだ、 自分の置かれている環境で光ることができるように神は召してくださったんだ。そんなに価値を作ってくださったんだ。だから本来の使命に小さいことではあるけれども祈りを、良い行いを、また神の奉仕をしていこうと、こういう生き方が今このような時代にこそ必要だと思うんですね。そういう世の中の流れに流されて、なんとなく暗い暗いと言い続けるような人生から解放されたい、こういうふうに思いますね。お祈りして終わりたいと思います。天の地なる感謝は、あなたは私たちが世界の光ですと宣言してくださっています。そしてそれは言葉の世界にとどまらずに、2000年前あの十字架において、それほどの価値を、命を捨ててくださるほどの愛を、この私どもに示してくださいました。そして自分の価値を知るとともに、使命も与えられていることを示されます。天の父なる神様は、もう一度自分の置かれている環境を受け取り直すことができますように、そして新たなる解釈をすることができますように、自分を痛めつけたり、あるいは惨めにさせたり、あるいはまた悪いと思われるような環境に身をそこに置いてしまうのではなくて、むしろそういう人々に私が使えるべく光として召されたのだということを知ることができますように、そして持ち場立場においてあなたの光を輝かせ、そしてその良い行いを通して人々が父なる神を仰めることができるような、そういう人生のゴール設定をしていくことができますように、愛するお一人お一人を豊かに用いてくださるように、尊い御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。それでは聖書